聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編33編4節から11節を朗読いたします。主の御言葉は正しく、御業はすべて真実。主は恵みの業と裁きを愛し、地は主の慈しみに満ちている。御言葉によって天は作られ、主の口の息吹によって天の万象は作られた。主は大海の水をせき止め、深淵の水を蔵に収められた。全地は主を恐れ、世界に住む者は皆主におののく。主が仰せになるとそのようになり、主が命じられるとそのように立つ。主は国々の計らいを砕き、諸国の民の企てをくじかれる。主の企ては常しえに立ち、御心の計らいは世々に続く。次に、新約聖書、ルカによる福音書、2章25節から32節を朗読いたします。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために立法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民、イスラエルの誉れです。以上です。
ただいまはルカによる福音書の2章25節から32節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。これは主イエスキリストがお生まれになってから40日経った時の話であります。イエス様の両親であるヨセフとマリアは、イエス様がお生まれになった後、立法の定めるところに従いまして、40日間にわたる、清めの期間を過ごす必要がありました。そして、その40日の清めの期間が終わったときに、これまた立法に従いまして、イエス様を神に捧げる、ある意味儀式を行うために、そのための必要な生贄を捧げるために、エルサレムに登ってきたのであります。そうしますと、その神殿に、シメオンという人がおりまして、この方こそ神が使わされた救い主メシアである。救い主メシアに違いないと言って、で、イエス様をお迎えしたという話であります。この物語を通して、御言葉を聞きながら神様を礼拝したいと願っておりますが、それに際しまして、まずこのシメオンという人がどういう人だったのか、そのことに目を向けてみたいと思います。聖書はこの人について、どういう経歴を持っていて、これまでどういう人生を歩んできたのか、ほとんど語っておりません。ただ、ルカによる福音書の、2章の25節、26節で、このように 語っております。この人は、25節からですね、この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。今心に留めたいのは、聖霊が彼にとどまっていた。そしてそのシメオンが聖霊から、お告げを受けていた。そのことです。で、特に注意をして私たちは聞きたいと思うんですが、聖霊がとどまっているとか、聖霊を注がれていると聞きますと、私たちはその人が他の人にはない特別な能力や才能を神から与えられた。そしてその人が周囲の人にはできないような優れたこと、ハッとするようなことをすることができるようになっている。そういうことを連想しがちであります。しかし、そういう面が全くないとは申しませんけれども、聖書でいう聖霊に満ちた人というのは、必ずしもそういう特別なエリートを指すばかりではありません。いや、むしろ今の私たちにとって重要なのは、聖霊を受けている人というのは、むしろその人自身を見るならば、神の前に自ら何もすることができない、すべての人が持っている弱さ、貧しさを持った人、いや、そういうものに過ぎないということ。しかもその人自身がそういう自分の弱さ、貧しさというものを深く知っているということ、そのことが大切なことであります。言うならば、神が聖霊を注ぐものというのは、そういう貧しく無力なものに神が目を留めてくださり、神がその人を通してご自分の御業をなさろうとしている、そういうことなんですね。ですからその人自身も、シメオンもそうですが、その人自身もまた自分の弱さをよく知っておりますので、自分を出すのではなくて、自分の中で神がご自身の御業を自由に行われるように、いつも自分を委ねることができる、明け渡すことができる、そういう人であります。で、この言葉、言葉で言うのは簡単ですが、とても難しいことです。やはり私たちは自分というものにこだわる、自分というものにしがみつきたがる、自分を前に出したいんです。で、毎日の営みの中でも私たちはあれもしなければ、これもしなければ、あれもしたい、これもしたいと自分を固く握りしめて、いろいろなものを固く握りしめて忙しくしています。そうやって自分の周りをぐるぐるぐるぐる回って騒がしくしていることがあたかも神に選ばれた、優れた人であるかのように思っている。そういう私たちにとって立ち止まって自分の技を止めて、むしろ自分の中にあるすべての人と共通する弱さや貧しさをしっかりと見つめること。そしてその中で、弱さの中で、神が働いてくださるのを忍耐強く待つということは、その神に自分を委ねるということは、大変な決断と集中力を求められることと言ってもいいくらいです。今日の話に出てまいりますシメオンも、聖霊を受けているからといって毎日ウキウキ浮かれて過ごしていたわけではありませんし、何か不思議な奇跡をやって人々を驚かせていたわけではない。むしろ今申しましたように、自分の中の弱さや無力さ、いや神に背いていく 罪というものを厳しく見据えながら、その都度そういう自分を神に明け渡してきた。そしてその神が御心を示して、神がご自分の中で働いてくださることを心を砕いて求めていた人と言ってよいのです。まあ、逆に言えばそうであるからこそ、イエス・キリストがお生まれになったこの時に、イエス・キリストがお生まれになるこの時に、神はあなたは救い主メシアに会うまでは決して死を見ることがない、神が使わされるメシアを、そのイエス様をあなたは必ず見ることになるという約束を神はシメオンに与えてくださっていたのでありましょう。で、そういう中で、まあ、27節にありますけれども、まあ、シメオンが聖霊に導かれて、まあ、神殿の境内に入りますと、まあ、そこにイエス様を抱いたマリアとヨセフがやってきます。そしてそのイエス様を見たときに、シメオンはすぐにこの方こそ主が約束されたメシアであると悟ったようであります。そして幼子のイエス様を抱いて、腕に抱いて神を褒めたたえていった、その言葉が29節以下でしょうか、ありますね。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。まあ、このシメオンが神を褒めたたえて語った言葉、まあ、賛美の言葉と言ってよいと思いますが、まあ、その言葉をあとしばらく思い巡らしたいと思います。まず語り出しにおいて彼は言っております。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。まあ、この箇所を解釈する人は、まあ、年老いたシメオンが神の約束の成就を見る、約束された通りに救い主であるイエス様にお会いできたその喜び、そこからもう自分はいつ死んでもよいと、まあ、そういう満ち足りた思いを言い表したもの、まあ、そのように解釈することが一般的であります。で、まあ、その通りだと私も思います。まあ、違う解釈もあります。いや、シメオンは決してそんな老人だと決めつける必要はないんだ、まあ、そういう見方もあるし、それはそれでいいと思いますけれども、でも年老いたシメオンというイメージも決してそれは間違いではないと思います。ただむしろ一つ注意したい、いや、ここで私たちが目を留めたいのは、シメオンは、ああ自分の願いが叶ったんだという個人的な感情からもう死んでもいいと喜んでいるだけではないということですね。で、ここでこのしもべを、まあ、安らかに去らせてくださいますと、まあ、いう言葉があるんですが、まあ、この言葉、もともとのギリシャ語の意味合いから言いますと、まあ、主人と、こう、召使いの関係の中で、まあ、主人からある仕事を命じられていたしもべや召使いが、それをやり遂げて、報告し、自分は成し遂げましたと報告し、それでは失礼いたしますと、まあ、退出する時のイメージを表した言葉のようです。まあ、しかもそれも結構、まあ、面倒くさいと言いましょうか、まあ、骨の折れる大変な仕事を命じられていた召使いがそれを成し遂げた時の、まあ、光景だそうであります。 そう考えますと、シメオンはただここで個人的な喜び、メシアに出会えた、あ、よかったという個人的な喜びを語っているだけではないことがやはりわかると思います。むしろ神様との関わりの中にあって、自分が神から託されていた大切な使命を果たすことができた、その喜び。もちろん自分の中の喜びもそうですし、その神、そのことを実現してくださった神のみ、やはり恵みを褒めたたえている、そういう言葉なんですね。では、そのシメオンに託されていた使命とは、務めとは一体何なのか。で、具体的なことは、わかりません。別に彼は預言者であったとか、人に、神の言葉を特別語る、祭司などの務めにあったということは記されておりません。そういう具体的ななんかこう、職務の問題ではなくて、彼自身に大切な課題が与えられていた。で、それは何か、25節に言われていたことなんですけれども、その中に、聖霊がとどまっていたと言われる前に、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいたと言われています。このことが彼の務めに関わりが深いと思われるんです。で、イスラエルが慰められるという言葉は、わからないでもないんですけども、具体的には何か考えてみればピンとこないかもしれないんですが、これは聖書の中では、もう明らかにイスラエルが救われることを表す言葉です。で、しかもそれは、まさに罪に陥って、どうすることもできない苦しみのどん底に突き落とされてしまう。そういうイスラエルの民が神によって救われること。そのことを表す言葉ですね。旧約の歴史を振り返ってみると分かると思うんですが、イスラエルといえば本来自分が救われるだけではなくて、全世界の全ての人に神の祝福をもたらす使命を持って神から選ばれた民でありました。それだけに大きな務めを与えられていた。そのことをイスラエルも誇りに思っていた面はありますが、しかし、いつもそれにつまずくんですね。いや、つまずくなどという生優しいものではありません。結局、いつも自分の祝福とか、自分の利益ばかりに思いが向いてしまって、罪に陥っていく、神から背いていく、そしてその裁きとして、その裁きとして、神から徹底的な罰を受けてきた。国を失い、自分たちの神殿も失い、本当に生きる望みを失ってきた。そういう民です。イエス様が生まれた時代にも、やはりイスラエルは、ローマ帝国の支配下にあって多くの苦しみを味わわずにおれなかった。神の民としての誇りを持てなかった。そういう面があったのです。そういう中にあってシメオンは聖霊に導かれてイスラエルに救いが与えられるということを語り続け、祈り続けて、祈り続ける、そういう使命を与えられていたんですね。イスラエルが本来の使命を、罪から救われて本来の使命を取り戻すことができる、その時を、その救いをシメオンは祈りながら待ち望んでいた。それは、労苦の多い務めでもあったでありましょう。そのシメオンが今、神の約束された通り、救い主を与えてくださった。その救い主ご自身にお目にかかることができた。神の救いが実現するその印を、彼は見分けることができた。 シメオン個人の喜びを超えた、またシメオン自身の能力をはるかに超えた大きな喜びがそこにあったはずであります。この方によってイスラエルが新たに神の救いを見ることができる、神の救いに預かることができる、そして神の民としての喜んで生きるべき本当の使命に立ち返ることができる、それこそ神を褒めたたえる、そういう内容です。31節にありますように、シメオンがこの目で見た神の救いというのは、万民のために神が整えてくださった救い、そして異邦人を照らす啓示の光、イスラエルの誉れ、そう言わずに折れないものでありました。万民のため、特に神の恵みから排除されていたとされる異邦人をまず照らす神の啓示の光、それがここに与えられている、それが実現されている、その祈りを神は聞いてくださった、約束通りにそのことを実現してくださった。そこでシメオンは、今こそ私は安らかに去ることができると神を讃えたのです。自らもちろん喜びのうちにあったでしょうけれども、その中でその喜びを与えてくださる、その救いを確実に与えてくださる神の恵みの豊かさを褒め讃えたのです。私たちも今、新しい年を迎えました。この時に、シメオンと同じように、人の思いを超えた、私たちという小さな枠をも超えた神様の慰めと救いに招かれていることを改めて心に留めたいと思います。特に今年は、新年にあたって当たり前におめでとうと挨拶を交わすこともどこかためらわれるような痛みを私たちは覚えた、そういう年明けとなりました。私たちはどうそのことを受け止めてよいのか、沈黙せざるを得ない思いがいたします。しかしそうであるからこそはしゃぐ必要はありません。何の根拠もない希望を語ってみせる必要もありません。ただシメオンに習いながら、イスラエルが慰められること、私たちを罪から救い本当の使命に立ち返らせてくださる神の恵みを待ち望みたい。そしてその願いを、その祈りをお言葉通りに必ず叶えてくださる神の真実さを、私たちは褒めたたえつつ歩み出したいと思います。その時が今日も与えられていることを感謝しながら、また新しい週の歩みに歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、御子イエス・キリストのご降誕を記念するクリスマスの喜びのうちに、新しい年を私たちは迎えています。そこに私たちはもちろん喜びを覚えますが、同時に今年は大きな痛みと悲しみを覚えずに折れない年となりました。そこに驚きと戸惑いと、また恐れを覚えます。しかしそうであるからこそ、私たちは今見舞いに集められ、シメオンの物語を通し御言葉を与えられたことを感謝いたします。どうか今私たちに、あなたの教会に聖霊を注いでください。私たちもまた あなたから託されている使命に絶えず立ち返り、あなたの救いを一つ一つこの目で見ていくことができるように、この口を通して証ししていくことができるように、そしてあなたを褒めたたえることができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。